こんにちは、まさこのゆるめしのまさこです。3月20日金曜日朝の収録となっています。はい、皆様お元気でしょうか。私はですね、私の住む地域はですね、今朝から雨が降ってて、またちょっと寒い気がするんですね。そうしますと、なんか頭が重たいというか、下を向くとですね、頭が痛いというか、この寒暖差というか、花粉というか、なんか春って、あんまり好きじゃないですね。やはり早く暑いか、暑くなったらまた嫌だとか言いそうですけども、この春のこの寒くて暑いっていうのが体調とかもあんまり良くないので、良くなくなっちゃうので、早くですねパーッと、暖かくなってほしいなと思ってます。はい、で今日はですね、5時になったら YouTube の方が上がります。今日はですね、発酵コチュジャンといってですね、あのコチュジャンって売ってますよね、韓国の辛くて甘い調味料だと思うんですけども、あれは味噌ベースで甘くて砂糖とか入ってると思うんですけども、今回は麹おばさんシリーズで、米麹と韓国唐辛子と、そして炊いたご飯、そして塩と醤油とお味噌をちょっと入れてですね、ヨーグルトメーカーとかで60度8時間発酵させて、甘さがあってですね、そして韓国唐辛子もですね発酵するので、ちょうどいい辛さというか、優しい辛さと、ご飯とか入ってて、米麹で甘酒を一緒に作ってるイメージで、甘くて辛い発酵調味料を作ってみました。コチュジャンをですね、皆さん使うかどうかは別としてというか、私はコチュジャン大体お家にあって、もともとスーパーで買ってきてましたけども、それを麻婆豆腐に使ったり、ちょっとスンドゥブっていうスープにしたり、辛くしたい時とか、肉の、辛味噌炒めの時とか、コチュジャンと豆板醤を入れたりして、甘さもあって美味しいですし、味噌ペーストなので、何にこうきゅうりとか揉んでも美味しいですし、私はコチュジャン納豆に入れたりとか、結構辛くて甘いのが好きなのか、私はコチュジャンが好きで、そしてその発酵バージョンということで、今回は、米麹を使って作っています。そしてあとは有名なレシピというか、ヤンニョムチキンって言って、鶏のもも肉をちょっと揚げ焼きして、そのヤンニョムソースって言って、コチュジャンや、お醤油とか、本来はお砂糖とかケチャップとか入ってて、本当に甘くて辛くて韓国で有名な、お料理だと思うんですけども、子供とかはこれが大好きで、甘くて辛いので、スナック感覚というか美味しいと思うんですけども、今回も自分が作った発酵コチュジャンで、それで十分甘いので、私はそこにお酒と醤油とお酢をちょっと足しただけで、砂糖不使用でヤンニョムチキンも作ってますので、よかったら、焼肉のタレにも何でも万能な韓国風に、全てがですね韓国風になりますので、例えばお味噌汁にこの発酵コチュジャンを入れればですね、スープが韓国風になりますので、簡単に韓国風が食べたい人はですね、よかったら発酵コチュジャン、食べたら発酵コチュジャン作ってほしいと思います。はい、で今日の雑談なんですけども、このコチュジャンもそうなんですけども、最近は YouTube やってるので、これがどういう風にできてるのかなっていうのを考える癖がついてます。でたまたまレストランとか行った時に、バーニャカウダーだ、バーニャカウダーとか食べたとします。そうすると、これなんか味噌が入ってますとかって店員さんに言われると、あ、これってお味噌とかで作れるんだみたいな感じで検索して、これを発酵系にできないかなって思って調べたりとか、するのがですね、もう癖になってますね。であとは何でも道の駅とか行くと、新しい食材ないかなとか、ちょっと前に行ったところでパクチーを買ったんですね。でオーガニックというか、無農薬で作られたパクチーがですね、すごく美味しそうだったので買ってきてね、それをまさこのゆるめしで使うかどうかは別として、うちの近くのスーパーで売ってるんですけども、それもねたまに買ったりするんですけども、昨日食べたんですね。もうそのパクチーを食べたくて、今度はタイ料理、バッタイを作ったんですけども、とにかくですね、もう香りがすごくて、匂いもすごくて、 こんなあのパクチー初めてっていうぐらい、やはり無農薬だともう生き生きとした、ね、生き生きとパクチーも生きてですね、あの強烈な匂いと香り同じですね、あと味もして濃くてすごく美味しくて、これぞパクチーと思いましたね。でそういうのとかも、まあ、パクチーって万人受けはしないかと思うんですよね。でうちの旦那さんとか一応ちょっと入れてましたけども、多分嫌いですし、女の人でも好きな人と嫌いな人も分かれると思うんですけども、それもパクチーって栄養とかを調べますと、食物繊維があったりビタミン B が多かったりかな、あと抗酸化力が強くてアンチエイジングになるとか書いてあると、もう私はですね、味よりも頭で食べちゃうっていうと変ですけども、そういった栄養が取れるんだとか、カルシウムが取れるんだとか、もうアンチエイジング、もう抗酸化力とかって書いてあったら、もうどんなにまずくてもじゃないですけども食べちゃうんですね私。なのでちょっとやっぱり変わり者かもしれないんですけども、そういった風にとにかく少しでも大量にもう食べれなくなったので、あれもこれも食べれないので、パクチーで抗酸化力がつくなら、この1週間とかね、2週間パクチー結構買ってきたので、タイ料理作りながらフォーとかね、スープで作ってそれにパクチー添えて食べようかなとか、本当にそういったことで毎日料理を考えてるというかね、楽しんでます。もう普通の生姜焼きとか旦那さんとか作ってあげたいんですけども、なんかちょっと試作も兼ねて変なものを作っちゃって、旦那さんは迷惑かもしれないんですけども、とにかく先ほどのバーニャカウダーも、まあ、試作してですね、まあ、豆乳とかお味噌入れたり、アンチョビとか入れるのが普通らしいんですけども、アンチョビじゃないものを入れてですね、酒粕とか入れようかなと思ったり、それを試作したりするのが楽しみでもありますし、やはりそういった発酵で作ってる方もいるので、それをちょっと真似させていただいて自分なりにアレンジして、いつかまたね発酵バーニャカウダーとかも作ってみたいなと思ってですね、もうそういったお店に行ったりして、なんとかソースとか瓶詰めとかあるとすごく YouTube のネタになるというか、ヒントをいただけるので、たまに、まあ、パトロールっていう名前で行くことがあるんですけども、楽しいですね。もう一つだけ言わせて、もう一つだけいいなと思ったのは、なんかサバのほぐした、それこそニンニクとかオイルとかにつけてある、いわゆる鮭フレークのサバ版みたいのとかが売ってきて、それをこの前も買ってきたので、それをまだ食べてないんですけども食べてみて、サバもですね、塩サバとか焼いたりとかね、味噌煮とかいろいろあるんですけども、パンにも乗せられそうですし、なんかそういった魚料理もですね、もう夫婦2人だけになって、そういったね、魚と肉を交互に食べればいいんですけど、どちらかというともう魚の方が美味しいなと思うお年頃になったので、そういったサバとかをほぐしてみてね、作ってみたいなとか、もうそういったお店に行くとそういった目線で見ますし、レストラン行ってもなんか変わったものを食べたくなる性格、私だけでしょうか。はい、そう、たまたま6月に友達同窓会があるんですけども、そこでもタイ料理でなんかバッタイとかガパオライスとかカオマンガイ、そしてパイナップルチャーハンのメイン料理から選んでくださいっていう風にお友達から連絡が来て、まあ、悩みましたけども、一度も食べたことないパイナップルチャーハンに渡しました。それぐらいなんか絶対違うものを食べたいというか、パイナップルチャーハンってパイナップルが乗ってるだけかもしれないですけども、そこはタイ料理なので、まあ、エビとか入っててほしいですし、あとは味付けとかどうなんだろうっていう、もう勉強のためというかヒントを得たくてパイナップルチャーハンにしたぐらいです。バッタイとか本当は大好きなんですけども、今回はそのパイナップルチャーハンを食べれるのが楽しみです。そんな感じで、皆さんはどういった風に毎日のお食事とか作ってますでしょうか。ね、私みたいなちょっと変わってる人だと旦那さんがかわいそうですけども、そんな感じで暮らしてます。はい、まあ今はね雨降っててちょっともやっとしてますけども、週末は晴れそうなので、また楽しく、いろいろなところに行ったり過ごしたいと思います。はい、最後まで聞いていただき、いつも本当にありがとうございます。まさこのゆるめしのまさこでした。